はい、ですね、今日は聖書箇所ではなくて、マザー・テレサが残した言葉から、それをもとにお話ししていただくことになってます。では、ちょっとお読みします。あなたの中の最良のものをこの世界に与えなさい。たとえそれが十分でなくても、気にすることなく最良のものをこの世界に与え続けなさい。最後に振り返ると、あなたにもわかるはず。結局はすべてあなたと内なる神との間のことなのです。あなたと他の人の間のことであったことは一度もなかったのです。では、今日は本当にマリさんに、この今読んだ箇所についての証とその後分かち合いに入りたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。先週ぐらいからかな、ちょっと心がささくれだって、聖書を広げても、いろいろこう、自分の今の心境にヒットする御言葉って与えられないかなと思って探しても、ちょっと全然、御言葉が入ってきませんでした。というのも、ちょっと、9月、まあ、夏休み明けてからですね、今までは、仕事で、クラスを持って、こう、子供に教えるっていうこともしてたんですけども、9月明けてからなぜか、私の担当というのがですね、一日中ダイパリングとディッシーズ、あと掃除、もう丸一日毎日毎日毎日そういう、私に、こう、聞かれることもなくそういうことになっていて、で、まあ、前もこう、私という人間について皆さんにお話ししたことあるんですけども、結構コミュニ、コミュ症、コミュ症、コミュニケーション障害というか、なんかこう、こういうふうに皆さんに対してみたいに、心を開ければとか、少人数では、こう、打ち解けて話せることができるんですけど、パブリックの場とか、仕事の場とかになったら、妙にかしこまったりして、自分を開示することがすごく難しい。とにかく、黙々、黙々、人が見てなくても、なんかこう、人とこう雑談する前に、こう、一人小島でこう、コツコツコツコツなんか働いている。で、周りからはそれを認めてくれる人もすごくいるんですよ。あなたはこう人がいてもいなくても、もう真面目で人の場合働いてみたいなことを言ってくれる人もいるんですけども、かたややっぱりなんかこう、そういうなんかこう仕事において認められる人ってやっぱりコミュニケーションが上手でボスにすごくアピールできて、悪い意味でなくて、ボスの機嫌も取れて、みたいな人がどんどんこう上に上がっていけるような感じで、私っていつもやっぱりなんかこう、やってもなんか、そういう、なんかこう、人間のタイプが違うんでしょうね。なんかこう、認められないというか、軽んじられるというか、そういうふうに私に聞くことなしに担当がずっとそういうことになってる。で、やはり、単純といえば単純な作業なんですけども、クラスもなく、一日中ダイパリングと掃除と、クックレディが休みの日はずっとこう、まあ、100人近くいるんで、まあ、お皿は、ランチの後とかは1枚ではなくて、ボールがあり、コップがありって言ったら300枚近くの、まあ、ディッシュウォッシャーがあったとしても、マシンがあったとしても、それを乾かし、30分以内でそういうのをやらないといけないっていう担当になってて。で、こと、4時ぐらいからは、ピックアップの時間ですごい忙しい時間、2時、30人以上の子供を2歳から5歳まで。で、中には、12歳の体の大きいオーティズムの子たちが、いたり、それを大きな部屋で、私が、一度に見て、まあ、父兄が迎えに来たら、それを、部屋から、連れてって、フロントに送り出すっていう作業をしててですね。まあ、30人もいろんな年の子がいっぺんにいたら、やはり大広間というか、のところで見てて、やはり、そういうオーティズムの子とかだと、危ないことも 分からなくしたり、あのピアノの上に乗っかってもうジャンプして降りてきたりとか、そういうの近くに2歳児とかがいたら本当に危ないことがあちらこちらでも起こっていて、結構声を荒げ、もう本当になんかこう地獄絵図じゃないんですけども、声を荒げたり、あの親が来た時に、はい、なんとかを呼んでくださいってフロントから言われて、なんとかちゃん、はい、お母さんよ、来てって言っても、やっぱり、あの、子供って夢中、遊びに夢中になってたりすると、呼んでも振り向かない、来ない。それをまた部屋の中に入って、引っ張って連れてきて、フロントに連れていく。その間に脱走する子も部屋から脱走する子もいるとかって言ったら、もう、なんかもう多分私の顔は鬼のような形相で、もう、すごい、いがるってわかります？なんか、もうなんかこう、いがりまくって、手をひどいことを引っ張ってみたいな感じの状況が毎日毎日毎日続いて、なんかこう、身体的にもすごく毎日疲れが取れずに、また今日も一日始まるよ、またなんか掃除会、またディッシーズ会、またそれから4時からって言ったら、もうなんか4時からもゾッとするようなこう時間で、あの、その中になんで私に断りもなし、いつもなんかこう、私は人から軽んじられるんだろう、私の方がいい、あの、クラスプランが作れるのに、私の方がいいティーチングができるのにとかっていう劣等感っていうのがすごく心に、で、なんでああいう、あの人はなんかこう喋ってるだけなのに、ただペチャペチャこうボスとも他の人とも、あの、なんだろう喋って掃除とかも気づいたこともわざと、あの、知らないふりしてんのかどうかなんかしないのに、なんでこうやっていつも私はこういう役回りなんだろうっていう、なんかすごく心に嫉妬心、怒り、で体の疲れっていうのがすごい、この3だから、9月2週目からそれが始まったのかな、もうなんか疲れて疲れて疲れて、もう仕事始まりも嫌だ。もう、帰っても、もうぐったりして疲れてくる。帰ってきても、もう体が疲れてるから、夫と子供の、あの、顔を見て、食事を一緒に、何かその時間を、リラックスの時間を楽しむこともなく、なんか放心状態で、こう、ただ YouTube ボケーっと見て、はい、宿題やった。え、もう寝さい。みたいな感じで、こう、あの、っていうような対応をしてる。で、ある日、今週、先週の初めかな、先生、その4時以降の、その30人以上、40人近くいる子供を見てるときに、ある、2歳児かな、の子が、ちっちゃな、まあ、部屋にちっちゃな滑り台があるんですけど、そこの上に女の子が2人いて、男の子が1人いて、その男の子が、その滑り台の上で女の子を突き飛ばしたり叩いたりして、あの、女の子が泣いてたんですね。で、やめなさいってこう言って、で、あの、まあ、遠くから言っても聞かないから、その子、子供を、その男の子を腕を引っ張って他のところに連れてきて、あの、連れてきて、あの、引き離したと。たら、その男の子はまた今度他の女の子にそういうことをやってる。で、その間に私がそうやって部屋の中に入って、そうやって止めてる時にはもう入り口から他の2歳児が脱走しようとしてる。でも、あっちもこっちも、まあ、そうやってオーティズムの大きな男の子はなんか、椅子をこう、両手に持って振り回したりしてる。で、もう、私ももうなんか、切れるというか、その2歳児連れて、そこに連れてきて、また、新しい子を泣かそうとして叩いてる子に、やめなさいって言って、その腕を、持って、パーンってやったんですね。で、間もなく、それでその男の子は泣き始める。で、その、その男の子が間もなく、それをやった後に、まあ、やった後に、親が間もなく迎えに来たんですよ。 で、その時にはもう、泣き止んでいたんですけども、連れて帰ってすぐに、親から、オフィスに電話がかかって、うちの子を叩いた先生がいる。で、子供がそうやって帰って言ったと。で、それで、オフィスにかかってきて、まあ、相変わらず6時、4時から6時までがそのラッシュアワーなので、オフィスにかかってきて、オーナーがそれを取るんか、まあ、その、オーナーの側近というか、それが取ったんかなんか知らないんですけども、すぐに、じゃあ私のとこに言ってきてくれれば事情を話したのに、それを言わずに、それを私に何も言わずに、なんかオーナーは、多分私のその部屋の遠くから、私が入り口で子供を出さないように、遠くから全体が見えるように必ず角に立たないといけないんですね。で、入り口からも、後ろからフロントからも呼べれるんで、入り口から子供を、中の子供を全体を見ながら送るっていう作業なんですけども、多分それをフロントから眺めながら、私が送り出すときに多分もう、なんて言うんですかな、その、送り出すのも作業もこう、押し出しもこう、なんすごいラフな感じになっていたんだと思うんですよ。で、それも注意もされず、その次の日から、あの人、あの先生は、なんか子供を叩いたらしい。とか、その押し出しの様子を見て、もうなんか、マリ先生ってなんか、やることなすことなんか、すごいこう、ラフというか雑用ねみたいなのがわーって広まっている。で、マリ先生って人の見えてないところでそうなのみたいなことを聞く。なんかこう、でも、やはり何人かはそんなことないって、いつも、彼女はこう、子供に話すときは、こう、しゃがんで子供と同じ目線で、話して、っていう、で、まあ、ある人、他の先生は、いや、そりゃあの時間帯一人であれ見たら、誰でもそうじゃん、みんなラフだわ、とかっていうことを言ってくれた先生もいる。んですけども、なんかまあ、オーナー自体がちょっと噂好きというか、そういう悪口好きみたいな。だから、なんかこう、まあ、他の人がターゲットの時に、私にも他の人のことをみんなに、その人がいないところでみんなに言うみたいな感じで、今回は私がこうターゲットで、マリ先生ってそういうことしてんの?なんかどうなの?見てないところでみたいなことをみんなに聞いていたらしく、まだ始まったっていう感じで言ってくる。いやまあ、気にしいざんなみたいに言ってくれる人もいるんだけども、一切私にはその子供から電話がかかっ、子供の親から電話がかかってきたことも、そう言って、私も、でも、大体ルール、その、チャイルドケアで、まあ、どこの州も日本でも、大体ルールって決まってて、何歳から何歳児は、例えば2歳児だったら、4人以上、4人以上いたら、4人に1人は先生がつかなきゃいけないっていうルールがあるんですね。でも、それを私はいろんなレンジの子を、その時間、先生がいないから、もしくはみんな早く帰りたいから4時に帰るみたいな感じなんですね。だから、圧倒的に、人数が先生、教員の人数がそれルールに反してるじゃんっていうようなことをさせられておきながら、それも私は声を上げても、やっぱりなんか軽んじられてるっていうか、まあしょうがないよね。それあんたの担当だからみたいな感じ。で、なんか、そうやってよくこう自分、ボスに気に入られてアピールできる人は、はいはい、朝10時からティーチングをやって、おやつが済んだら4時に帰りますみたいなスケジュールにされて、私だってティーチングが好きなんです。子供が好きなんです。私も、じゃあ、6時からまでもいてもいいんだけど、子供と接しられる、クラスに入れてくださいっていうのを何度も言っても、なんか、やっぱり、確かに私喋らないから、雑談しないから、仕事が早いんですよ、何でも。30分で300枚の皿を洗えって言ったら洗うんですよ。 それを、で、掃除までしてしまうんですよ。だからなんかそういうところをなんか利用されてっていうか、なんかこう、で、もう、で、どんどんどんどん心がなんかもう、目の前のことをなんかもう、心がない、なんかもう忙しいっていう字って、もう心をなくすって書きますよね、立身弁になくなるって。もうその状態。で、神様に、語り、うん、祈るとかっていうのももうなんか、うん、なんだろう、神様にさえ、ほっといてくれませんかね、みたいな感じの、なんかちょっと問いかけというか、なんかこうしたんだと思うんですよね。多分、神様って自分が、すごいこう、真摯に神様の方を向かないと、やっぱり、ちょっとインスタントに、ああ、今週、この、証の当番だ。はいはい、じゃあもうちょっと、まあだから、手前味噌みたいな気持ちで、あなんか、じゃあいい、なんかこう、見事もないかな。今の状況に合う、みたいに、してたら、多分与えられないんですね。近づけば近う、自分から近づけば近づくほど神様も近づいてくださるけど、ほっといてください。ちょっととりあえず、まあ、なんか日曜日に話さないといけないんで、なんかないですかぐらいの気持ちでは与えてくださらない。で、まあ、その、子供を私は叩いたんじゃないんですけれども、この3週間そうやって、どうせ私はそういう価値ないんだ。人に軽んじられるのよ。私は。っていう、その周りからの評価、目。そして、自分自身を卑下して、っていう、その、気持ち。そして、どんどんどんどん、子供もまとわりつ、ティーチャー、ティーチャーってこう抱きついてまとわりついてくるのさえ振り払って、何をしなさい、危ないでしょ、そういうことばっかり、出なさいみたいな、なんかこう、子供と向き合ったかな。いや、神様とも向き合わない。子供もとも向き合わない。ただ目の前の、やらなきゃいけない。とりあえず怪我をささんように怒鳴り散らす。っていうような、なんかこう、心がない生活。帰っても、もう疲れてるから、もうさっさとね、早い食べて、もう寝て、みたいな。うん。っていうような生活になっていました。で、うん。でも、その、叩きはしなかったけれども、そうやって子供に向き合っていたのか、心から。うん、神様に少しでも時間をとって向き合っていたのかな、この3週間、9月中、この、うん。で、思ったときに、あ、それで、そうやって、他の先生からそう言ってたよ、電話がかかってきてたらしいよ、親からって言った時も、だってこんなに こんな量の仕事を私だけにやらせて、この汚いような仕事ばっかりさせて、そんな対応になるのもしょうがないじゃん、私悪くないもんっていう、今度はなんかこう罪を認めないっていうか、正当化する気持ちが、なんかこう、すごい芽生えて、うんうん、でも、ちょっと待て、ちょっと待て、今この生活で1時間、30分とか1時間とかは取る時間も、もう特に、とにかく横になりたい。とにかくことを済ませたいっていう状況の中で、そんなにじゃなくても、なんかちょっと 神様のところにもまずはその恋に叩きました、恋に突き飛ばして送り出しましたとかじゃないにしても、子供に真摯にこうそうやって潜れついてきてくれる、そういうキャーキャーキャーキャー私が怖い先生でもそういう対応になったとしなってた1ヶ月だったとしても、そうやって言ってきてくれる子供を振り払うような対応をしていた心のない目、人間になってしまっていったことをまずは心から認めて、それを、神様に謝るべきだなって思ったんですね。で、まあ、昨日やっとなんか、ああ、明日、証だよ、どうしようかなって、まあ、いろいろ聖書の言葉を探してたときに、まあ、いろいろこう、探しても、見つからない。だから、ポッとこの言葉が浮かんできて、そうですね。できる限りの最良なものを、人に、まずは、こう、人の評価どうこう、ではなくて、できる限りのことを神様に捧げるように、子供たちに捧げる。家族に捧げる。うん。っていうのが、ちょっと、そうですね。こう、リンクしたのかな。なので、なんか、こう、神様から多分そう、こう、私がささくれだって、キャーキャーキャーキャー言ってるこの1ヶ月、神様からの語りかけってあったはずなんですけども、もうほっといてくださいよ、もうこの状況。私疲れてるんですから。っていう返答を私はしました。でも、その癖がもうその慢性化しちゃうと、その癖がもう自分の中に根付いて、人への対応とか生活、それがなんか自分の癖、自分の人間性になってしまう、その歪みが。で、やはりもうなんかこう、やっぱりマリ先生ってそういう人なんだな、ああいう人間なんだなってなりますよね。なので、やはり神様のなんかか細い語りかけ、か細い声に、を当たり前のように、もう忙しいんですから、ではなくて、耳を傾けて、神様からの贈り物、神様からの言葉、家族、子供たちを、なんかなんか、そう、それで、なんか、ディッシーズをしてるときに、私と仲のいい友、先生が、もう、私が、皿を洗いながら、もうこんな仕事、クソだ。なんだこれみたいなことを言いながら、で、たら、マリー、あんたは家事が嫌いか、家事、家のことですね、家事。とか、クッキングが嫌いか、大嫌いよ。もうこんな100人分とか作って、皿まで洗って、みたいな。大嫌い。とか、じゃあ家では誰がするんって。夫がよくやってくれる。で、彼は DIY も好きだし、子供のケアも私より上手いかも。こんな大嫌い。とかって言ったら、へえ、よくできた夫だねって。じゃあ、後から、家族の写真見せてみ、旦那の顔。って言って、ああ、見せるって言って、私はそれをなんかこう、ただの社交辞令で、こう、お笑いで言ってるのかと思ったら、今度はそれ、ディシーズが住んで、私が掃除を一人でしてるとき、モップ掛けをしてるときに来て、おい、旦那の写真見せろと。で、とか言いながら見せ、まあ、子供や夫の写真みたいな、いい家族じゃない、こんな幸せ。あんた、こんななんか素敵な家族がいて、何をいつもおどおど脅迫観念、早くやらなきゃ、次やらなきゃ、あれやらなきゃ、次何ですかみたいな感じで、何をなんかもっと堂々とリラックスして構えてなさいよ。幸せじゃない、あなたって、みたいに言われたんですね。 で、なんか、まあそこでハハハって思ってたんですけども、まあそれもなんかこう、そうですね、なんかこう、当たり前のことを与えられている当たり前のことを当たり前と思ってはならない。神様からの恵みをもっとなんか敏感に、彼の声に耳を傾けて、はならないと いけないなっていうのと、結局なんかそうですね、どんな時でもそれが最優先、神様にさす、からの声を聞いて祈りを捧げて答える、そして人にするのではなく、人からの評価のためにするのではなく、神様に返すこと、神様にしているように物事を扱わなければ、すべてが、生活すべてが、私の人となりすべてが、なんか荒れ果ててしまう、っていうことに、気づかされた一週間でした。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。なんか深いんでコメントしようがないんだけど。はい、まあね、その忙しいと神様に目を向けなくなることもあるっていうか、日本人の多くはね、困った時の神頼りなのに、クリスチャンの多くは困った時の神忘れっていうの誰か言ってたことあったけど、普段神様神様とか言っときながら、しんどい時は神も仏もあるものかっていう表現がね、あれやね。うん。その、自分が好きなね、ゴスペルの歌にも、そういう歌詞で始まるのかって、すべてうまくいってるときは信仰というのはすごい簡単だけど、もしもあなたが生き地獄にいたとしても、私のことを信用してくれるかっていう、その、まあ書いた人がイエス様目線で書いた曲があってね。だからその、信仰ってやっぱりなんかしんどいときに持つのこそ本当信仰なんかなとか思いながら、聞いてました。すべてうまくいってるときはニコニコできるしね。はい、神様ありがとうっていうのは実は簡単だったりするよね。うん。だけど、本当しんどい思いしてるときに見上げられるのかっていう、もう、うちらみんなに、ね、突きつけられてる課題だと思います。うん。まあ、そういうのを聞いて感じてました。はい。あと、まあ、この間も似たようなこと言ったけど、その、我々が犯す、間違いとして大きなものの一つに、そのさっき言ったことで今やったと関係あるんだけど、やっぱりその、愛する相手から、あんた今いらないって言われるの辛いよね。うん。パートナーであったり、すごい大事な友達であったり、もちろん子供であったり、親であったり、ちょっとあんた今いらないんだけどって言われるのはすごい辛い話。でもうちらはいつも神様に対してそれをしてるんだなと思いながら、聞いてました。はい。皆さん何かありますでしょうか。
私さ、めっちゃマリさんと似ててさ、コミュニケーション障害だから、なるべくならさ、人といたくなくてさ、だからもういつも、それなのに先生とかやっちゃったからもんだからさ、神様はさ、いいことをしてくれるなと思ったのはさ、コミュニケーション障害だからさ、絶対先生になんかさ、なりたくないものの、小学校の時からもうナンバーワンだったのね。それで、もう、それだったの、それなのに、なんで、私の行ってた小学校とか、こう、中学校、高校って、親が教師の人が多くてね。それで、なんか、せっかくこの先生を目指す人が多かったんだけれども、それが、なんか、もうこんなにいつも疲れちゃうのに、先生なんてとんでもないと思ったら今、先生になっちゃってさ。で、なんか、でもそうでもしないじゃん。私もさ、ずっとさ、部屋に引きこもるタイプだからさ。だから、うん、まあ、そこの中でね、人との関係って見つけられるようにするんだな、神様っていいこと、なんか考えるもんだなってすごい思うんだけど、なんか、だから今のマリさんの言ってる話ってすっごいよくわかって、コミュニケーション障害なもんだから、おどおどしてる部分もあり、人の顔を伺う部分もあるから、だから、なんかこう、軽んじられちゃうとか、 うまく話せない部分があって、軽んじられちゃって、それで、ね、そういうこともあって、悔しい思いもいっぱいしていて、今、マリさんが言ったこととかも、まず、自分の身に起こったことのように、絶対ダメじゃん、それとか思ってさ、うん。耐えられないじゃん、とか思ってね、うん。いてね、でも、ね、感心したのはね、ティーキングする方がね、皿洗いよりもね、好きって言ってね、私だったらどっちかっていうと、誰も、人とか洗わない皿洗いの方が、とか思ったんだけど、好きなんだ、教えるのすごいな、とか思ってね、いたのね。で、すごい、私もそうやって、なんかこう、神様に、ね、何が悪かったかなとか、すごい、マリさんも真面目だから、何が悪かったかな、人に対して、何がダメだったかなってね、すごい考えるのって、すごい真面目だし、他の人に対しての態度とかも、とても真面目な人だなと思ったのね。で、だから、思って、でね、そのね、マリさんが、すごく軽んじられたりとか嫌なことされて傷ついていて、それは超真っ当な話だと思うから、そのイライラしているのって、のを自分でも認めて、よし、大変だって、私は今大変だ、これで怒ってる、イライラしているっていうふうなことを、で、自分で自分を超慰めて、自分が一番味方に なった方がならないとダメだと思うんだ。で、この言い方したらあれなんだけど、でっていうのは神様って今マリさんが言っていて一番欲しい言葉を一番最初にくれてると思うのね。大変だ、今大変だって言ったらそうだ大変だって言って、ね、悔しいと言ったらそうだ悔しいみたいな感じのことを一番最初に言ってくれていると思うんだけれども、そんなことなんて神様なんてさ、言ってくれないからさ、ね、実際に聞こえるわけじゃないからすごいもどかしいんだけど、でも絶対一番最初に言ってくれてるから、あれなんだ、一番最初に自分を、自分の中で湧き上がってくるね、悲しいとか悔しいとかいうのをね、一番最初に自分でね、認めて、そうだそうだ、そうだそうだって言った方がいいと思うんだ。で、私前ね、カウンセラーの人に会った時に、緊張しますっていう話をね、何にしても緊張しますって言って話をしていてね。そしたら、緊張するときに、緊張しちゃいけない。こうしたら緊張しないかもしれない。ああしたら緊張しないからじゃなくてね。緊張してる。そうだ、緊張してる。緊張してる。思って、緊張してる自分を認めなさいっていうふうに言って、その方が早く収まるからって言って、それで私も、それから緊張してる。そうだ、緊張してる。緊張してるって思った方が、早く自分を収めるようになったんだ。だから、あれしちゃ、こういう気持ちじゃいけない、ああいう風な気持ちじゃいけないって思うというよりも、うん、そうだ、私は今怒っている。そうだ、今私は、なんか、悲しんでいるとか思うのって、すごく、私にとってはすごい、これも、いろいろカウンセラーの人とかについて、自分を大切に、自分を優先にっていうふうなことを言われたときに、あ、そうだと思って、それでやってて、すごい良かったことだね。でね、マリさんにこれ、昨日のうちから、私から、賛美会ラブの聖書箇所もらってね、それでね、ね、やってて、そういうことをこう、マサタリスも言ってたんだ、面白いなとか思ったのは、お釈迦様、私もね、仏教のこと知らないから、あれなんだけど、なんかの本読んでいたときに、お釈迦様が、遠くの山で山火事が起こってるのを見て、それで、弟子たちに、ね、それを指して、ね、私たちの心の中で起こっているっていうふうに言ったんですって。だから、外で起こっていることは、自分の心の中で起こっていることっていうふうなことで、言ってね、ああ、そうか、マザー・テレサも、なんかこう、すっごいいろいろやった経験の中で、大変なことがあった経験の中で、すべては自分と神様の間で、ね、あることなんだっていうふうなことをね、体験として、体験談として出てくる、そういうふうなことを、一生懸命考える人って、結局はそういうふうに出てくるんだ、と。思って、うん、いたんだ。で、うん。 そうなの。で、私も、なんかね、たまたまなんだけど、昨日、ご飯食べてるところで、浮浪者の人の人が来てね、ベンチで浮浪者の人が来て、それで、で、その時に私、携帯でこういろいろ仕事しながらちょっとこうご飯食べてて、で、そしたらそのベンチに、浮浪者の人がやってきて、ここで一緒に座っていい？って言うから、あ、ね、気にする？って言うから、気にしないよっていうふうに言ったのね。それで私いつもここでご飯食べるから、ここに座りたいって言うからね、あ、いいよ、気にしないよって言って、で、私携帯で他の仕事をしながらご飯食べてたのね。そしたら向こうが、私が帰るときにね、ごめんね、私はあなたをね、邪魔したかしらって言うからね、邪魔してないよっていうふうに言ったのね。それで、言ったの。で、その浮浪者の人が来た時に私、ちょっと一瞬ね、お金くださいとかいう話になるかなって、ちょっと警戒したんだけれども、そうじゃなくて、なんかそういうふうな、柔らかい態度をね、取ってもらえてね、私なんかすごいね、申し訳なさと、なんか嬉しさが、なんだか知らないけど、すごい嬉しかったんだよね。なんか自分がこうクッと思ってる人にそういう風にされてすごい嬉しかったって。で、もう一つね、昨日、コンサートに行った時に同じことがあって、隣のおばあさんが座ってたんだけど、コンサートに。で、そのおばあさんが、ね、なんとなく、どういう人で、コミュニケーション障害だと隣に座る人にもちょっと気になるじゃない。で、隣に座っておばあさんにね、なんかね、どういう人だろうとか思ってたら、そしたらそのおばあさんが、なんか、なんか、ちょっと話しかけてきてくれたりするんだけど、話しかけてきてくれたりして、ちょっと話したりしてたのね。で、でもちょっとなんとなくぶっきらぼうに話すおばあさんだから大丈夫かなとか思ってたら、そしたらコンサートが始まる前にみんないい席にドーッと移動するんだけれども、そのいい席に、そのおばあさんの前を通らなきゃ移動できなかったのね。そのおばあさんはそこにいるって感じだったの。で、私が、ああ、私もいい席に、中心の席に移動したいなと思ったら、おばあさんがね、移動したいって言うから、したいって言って、で、そしたらね、そのおばあさんそのままいて、こう私を移動させてくれた。で、ね、ありがとうって言って。で、帰りに、コンサートの後半の方で、おばあさんが、私、端の席にいないと、終わったらすぐ帰らなきゃいけないから、端の席に移動しよう。でもそしたらその前におばあさんの前を通らなきゃいけなくて、おばあさんをね、立たせなきゃいけなくなっちゃうなと思ったら、おばあさんがね、ね、何？橋の席に座りたい？帰りの電車があるの？って言われて、それで、そうなんです、ありがとうございますって言って、で、帰ってきて、それで、やって、それで、帰りに、ね、ね、じゃあね、ってこう手振って帰ってこれて、そうか、こんなに自分でビクビクして警戒している人って、こんなに気持ちよく、なんか接してもらえる瞬間があるんだと思って、で、ホクホクして帰ってきたことがあってね、それで、それを、なんかこう、ホコホコしていたから、これが、なんか今日、マリさんとは別バージョンなんだけれども、あなたの、他の人の間であったことはね、結局神様のことであったことだっていうふうなね、ことをね、昨日、なんとなくホコホコして帰ってきた時に、この言葉を見てね、それでなんか、なんか神様ありがとうって思えたから、だから、マリさんもこれ選んでくれてありがとう。すごい。なんとなく、ピタピタと、なんか、温かい気持ちになりました。ありがとうございました。長くなってすいません。はい。
はい、ありがとうございます。他に何かありますでしょうか？
私はなんか、そう、マリさん、お貸ししてくれて、ありがとうございます。なんか、ね、すごい、なんか大変、ね、一番大変な、時に、こう、証しするっていうのすごく大変というか、でも、それこそやっぱり神様って、なんか素晴らしいなと、そう、今ちょっと感動しちゃって、私も、でも本当に神様、素晴らしい人だと思います。こうしてマリさんが、辛い時にこう話してくださって、でも本当に、マリさんもすごい大変だけど、でも神様は、そのマリさんが通ってることをすごい知ってると、もう知ってるし、絶対、そのマリさんのために、何かこう、 見せるように、こう何かがあるとね、なんか思うので、でもその今振り返ってマリさんもこういろいろ見えてきたって、その自分がやったこととか反省するというか、でもそれも全部神様がそうやってマリさんにこう見せてくれたっていう、なんか示してくれたっていうことなので、すごいそれも、あ、神様ってすごいなと。で、神様どこじゃなくても、そのマリさんの友達とかもを通して、そうやってマリさんに神様が声をかけてくださったんだなと、うん、で思いました。やっぱり聖書箇所とかも特にそういうね、御言葉とかなんだと、そう、自分が一番辛い時って何も目に見えないのってわかるし、やっぱりどうしても他のことに頭が入らないから、今本当にそうですね、なんかやってることしかわからないというか、そのなんかロボットみたいになってしまうっていうのもわかるし、うん、でもやっぱりこう今振り返って、マリさんがこういろいろこう振り返ることができて、いろんなことをこうやってシェアできるっていうのもすごい神様からだと思うし、そうで、私今日この言葉もいただいたんだけど、本当にこれも神様からだと思うんですけど、日本語の秘策見てくれる？私英語しかないんだけど、私ね、老眼だから見えないけど、アイゼアの41-10。
はい、読みます。ああ、これは宮内先生がいつもシェアしてた動画だね。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろくな。私があなたの神だから。私あなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
うん。はい、これも神様から言ってた。うん。本当に、ね、なんかシェアしてくれてありがとう。感謝してます。
ありがとうございます。
うん、本当です。で、そう、私もまあ、そういう、ね、なんかみんな多分そういう、毎日、いろいろ、そういう戦いがあって、私も、ね、なんか、この一年もいろいろあって、で、なんか、そのテラピストとかもやって、やっぱり、いや、すごいそれも、いろんなことに関して、こう、学んだんだけど、でもなんか、一つなんか、そう、なんか、やっぱりその時に、なんか、はい、さあ、イライラしたか、辛いとか、そう思った時に、なんかその自分の感じって、そう思うけど、やっぱり、次の週とか2日間って、やっぱりその、今思ってたことが、忘れるんじゃないけど、その、本当の、その瞬間っていうのが、なんかもう通り越してしまうっていうのがあるんだけど、書くって本当になんか日記とかじゃなくて、本当に私なんかフラッシュカードみたいなのがあるんだけど、その本当に嫌な時でもなんか、なんかもう一言でも、なんか、can't take it とか、まあ知らないけど、こう、スクラペーパーでこう書いておくんですよね。今日なんか、tired, fault not fault とか、もうとにかくその言葉をこう書いて、日付だけ書いて、私の場合時々時間も書くんですよ。で、それでその次の本当週に見て、で、こう、フリップ見てると、ああ、その時のことをちょっと思い、なんか、あ、そっか、そういう時があったんだ。でも、もし書いてなかったら本当にあったけど、あ、こういうことそれはあったけど、そこまで、なんか、覚えてない時があるけど、そう書いておけば、嫌な時でも本当に後で振り返ると、あ、そういえばとか、なんかそういうのも、あるので、それは結構、嫌なことでも、そう、こう書いて、こう、なんか、置くと、なんか、それでも少しでも発散するというか、その自分が思、ずっとこう、中に入れていくんじゃなくて、何かでこう、発散するか書いておけば、頭のとか、中に、とか、ね、入れな、こう、押し込んでなくても、っていうのがあるので、私はなんかこう、ノートカードみたいにこう書いて、それでも発散するというか、うん、とか、するんですけど、でも、はい、今、祈ってるんで、でも今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。励まされます。
はい、ありがとうございます。他、よろしいですか？
じゃあ、最後に、 お祈りします。あ、今日、本当に。
閉めるのか、もう。もう閉めちゃうの
か。いや、なんかうまいこと言えないから、まあ、
はい、
シェアしてくれてありがとうございます。本当に、今の世の中、本当に、私も、いろいろそういった経験があります。見えるところで人は評価され、そして、そういった傾向がこの世の中にあります。でもイエス様はおっしゃってます。本当にイエス様もその時代においてパリサイ人が、綺麗な衣を着て街道でメッセージをして素晴らしいと見えるけれども、本当に一番大事なのは陰で施しをしている人たち、そういった貧しい人たちが本当に大切だとイエス様はおっしゃってました。私たちの頭では本当分かりません。分からないところがあります。私も不評価されて、マリさんもそんな見える方々、そのボスに、本当にその人たちっていうのは多分私は神様を知らないと思います。私たちは少なくともあなたを知ってます。だから、今やってるマリさんの苦しいことを必ず将来、将来っていうかまあ、必ず、ああ、こうだったんだと。やっぱり祝福されてたんだということが絶対わかる。私も思います。信じてます。あなたを信じてます。だから、励ましてあげてください。イエス様。お願いします。イエス様の御名でお願いします。アメン。
うん、続けようがないよな。
ありがとう。
だからもう、マザーテレサの、
素晴らしい締めで。
マザーテレサの言葉通りなんか、マリさんにじゃなくて神様に語っちゃった吉さんみたいな。
じゃあ、オーミーって、オーミーみたいな。
いや、す
み
ません。なんか、
いや、いいです。大丈夫です。ありがとうございます。
いや、言いたいことたくさんあったんですけど。
なんでたくさん言わなかったな。
まあ、私、愚痴になったりするから。
ああ、そっちか。じゃあいいや
って。だから気持ち上がる。
じゃあいいやって。
気持ち上がる。
本当に。なんかね、そういう、もう本当、理不尽だよね。
理不尽だ。ざけんなーと思ったもん、うん、聞いてて。
まあ、この世ってことですね。
うん。
うん。
今、神様。分かってるっていう。
うん、そうね。
神様は私たちのことを、他の人には関係ない。
だからその、ね、
そうです。
あやが言ってたような感じで、そのネガティブな感情もすべて神様にぶつけるのも委ねるってことだと思うしね。その、チカがシェアしてくれた部分はよくね、宮内先生がしょっちゅうシェアしてた部分だけど、やっぱり我々は神様を忘れるんだけど、神様がドーンと立ってて、俺が神だってわかんねえのちょっとそういう、うん。構えてくださってて、どんと構えてくださってるっていうのはね。はい。ありがとうございます。じゃあ、マリさん何かありますか最後に。
あ、いえ、ありがとうございます。皆さんも、なんかすごく励みになりました。本当に今日聞いていただいて嬉しかったです。
はい。じゃあ、最後一言お祈りお願いします。
はい。天のお父様、今日こうして、兄弟姉妹愛する兄弟姉妹と、この状況を、一緒に祈っていただきあなたにもう一度、目を向け立ち返ることができたことを感謝いたします。どうか、この世的なことではなく常に私たちが、あなたに目を向け心を捧げて、生きていくことを忘れないようにあなたが常に私たちを見守ってください。尊き主イエスキリスト様の皆によってお祈りいたします。アメン。
アメン。